先ほど皆さんと紹介いたしましたその信心の心への3行目ですね、お手元のプリントをご覧ください、3行目神様の願いに気づかせてくださいというそういうことがありますね。これはお正月にですね日本人が神社仏閣にお参りをして、お願いされることからするとですねちょっと変わったことですね。自分の願いをお願いする人はたくさんおります。どうぞ就職ができますように、大学に合格できますように、結婚ができますように、病気が治りますようにね。自分の願いはみんな一生懸命願うんですけど、この神様の願いに気づかせてくださいというようなことをですね、お願いする人はあまりいないと思うんですね。ですからまあ皆さんはちょっと世間の人からすると変わったことをお願いしとることになる。さっき皆さん自分の口でこれで言うたんですね。先生がそれ言うとるんで私は関係ないという言えないでしょ。さっき自分で言うたでしょ。神様の願いに気づかせてください。どういうことなんでしょうね。一般の信心から言ったらそんなことはあんまり気に留めないということですよね。ご神前に、にぎやかな赤い実がたくさんついた木がお供えされております。これは南天に似てますけど南天じゃないんですね。南天とちょっと葉っぱが違います。でこれは落とし間教会の庭の西の北の角に植えられているアクラという木なんですね。花ではなくて木なんですね。でこれは結構大きな木になりまして、こんなに大きい木になるとは私は思わなかったんですけど、どんどんどんどん大きくなってきましてね、それで実がたくさんなるような、でそれはいいんですけど、家内が道の方に枝が出てきてから邪魔になっていけんよね。そうそうです、この西側の道をねいろんな車が通るようになっておりますからね、ガサガサガサっとこう車に当たって車が傷ついてもいけませんし、それはいけんなということで、最初そういうことがきっかけだったんですね。多分そのアクラという木はですね、その伸び伸びと自由に枝を伸ばしたいと思うんですよね。しかし管理している立場からするとですね、その人の迷惑になっちゃいけないということで切らしてもらう。で切らしてもらうのはいいんだけども、その切ってそれをですね、ゴミに出したんではかわいそうだなという。ちょうどお正月が近い時でしたのでね、それを生けてみようかということになった。でちょうど毎年南天をこうお供えしてるんですけど、南天がですね、鳥に実を食べられてしまったそうでして、家内がもうお供えするような南天ないよ。こちら側の南側の西側に一本いい南天があるんですけど、それは通る人がですね見て目で楽しんでいただけるようなそういういい南天なんですよね。これを切ったらですねここが寂しくなるというのでね、それで今年初めてこのアクラという木をですね、切るだけじゃなくて邪魔になるから切るというだけじゃなくて、これをお供えさせてもらおうということで、切らしてもらった。それでなかなか高いところに枝がギューッと出てますから、もう私がやるとまたちょっと怖い ちょうど昼参拝される小林さんが、この人なかなか高いところに上がるのが上手でして、そこの大祭のたびに納骨堂の、ね、あの屋根の掃除もしてくださるような人ですので、新次先生に頼んで小林さんと一緒にキャタルトを使ってその高いところをね切ってもらった。それがこれなんです。そしたらね、意外とね、見栄えがいいんですよね。で、皆さんもお正月にお参りされて、ご神殿がなんか明るく感じられると思うんですよね。それで昨日参ってこられた、名古屋から来られたね、方が言われる。昨年もお参りしましたけど、今年は一段となんかお色前が明るいですね。言われるんですよね。これやっぱりこのアクラという木がですね、一つ働きをしてくれてるんですよね。それであの昨日も家内があの枝ぶりをね整えるべくのこで切ってですね、昨日、ま、一昨日まであの上ここに置いてた枝ぶりはちょっとこうどういうんですか、あの形が整わないからでしょう、家内が枝を切ったそう。そしたらまたこういうふうにスッと収まってますよね。で、私は何が言いたいかというとですね、その先ほどの神様の願いというのはね、アクラを自分と思ってください、ね、自分はのびのびこう大きくなりたい、ね、自由に。だけど人の迷惑になることがあるかな。でそれを切ることによって逆にここに入れていただいて、皆さんから喜んでいただけるという、そういうことがあるんですね。自分はね、切られたくないですよね、痛いから。多分アクラさんも痛かったと思うんですよ、せっかく伸びてきたね、枝をバサッと切られる。よく時代劇でね、って刀で切られて腕がバーンと落ちたりするのがありますけどね、あれ痛いですよね、見るからになんか痛そうです。そういうことはされたくない誰もね。だけどそのアクラさんがですね、今年初めてこうしてご神前にお正月のですね生け花のとしてですね生けられたことによってすごいお役に立ってるんですね。人間もそういうところがあるんです。だから自分は、私はこんなん嫌だ、こんなん嫌だ、こんな苦労したくない、ね、痛い目が会いたくない、それはみんなそうなんです。だけど人生の中で痛い目に遭ったり苦しい目をすることはですね、逆に自分が役に立つために神様がそういうことをさせてくださっている面があるかもわからないと、ね、これ非常に大事なことなんです。だから人生観といいます、人生、自分の人生をどういうふうに、ね、自覚できるか。ちょっと難しい言葉になりましたけど、私はこう学がありすぎて難しいことを言う癖があるんですが、できるだけ難しいことを言わないようにしてるんですけどね、悟るということです。今年は鳥ですから悟りです、ね、皆さん悟りということが大切な、なんで私はこうなんだろう、人と比べてああなんだろうってよく言う人がいますけど、それは自分の人生が分かってない。自分というものは人と違う、神様が一番いいところに生かしてくださろうとしてるから兄弟で4人でも違うんです。なんでお姉ちゃんはこうなのに私はこうなので、そういうもんじゃない。ミカちゃんはミカちゃんの生かしどころがあるから、神様はそういうふうにちゃんとリカちゃんなりの修行をくださって、リカちゃんはリカちゃんなりの生かし方を神様は考えてくださっているから、他の妹たちとは違うことを神様はさせてくださる、そういうふうにいただくといいでしょう。神様の願いに気づかせてくださいというのは、どういうことかというと、つまり自分を生かすことだ。すごく大事なことなんです。世間の人それ知らないから、どうぞ就職できますように、結婚できますように、商売繁盛しますように、自分の都合のいいことばっかり願ってるから、人生いつまでたっても不満だらけで終わってしまう、ね、そこがこの誠の信心の一味誓うところであります、ね、ですからさっき皆さん何の気なしに、 一日のお礼参拝を通して誠一心に願わせてください、神様の願いに気づかせてくださいって言ったけど、神様の願いに気づかせていただくということは自分を大切にするということなんです。変わったことじゃないんです。非常に大事なことなんです、ね、そういうこととして明日からね、心を込めてこの日常を願ってくださいね。